それではイザヤ書ですね、5章1節と2節が今朝の聖書の本文ですね。イザヤ書を午後の礼拝で3章から5章までを1節ずつ読んでいきます。そして見ていきますけれども、これですね、私たちの教会でずっと見て、この創世記から見て、今このイザヤ書まで来ましたが、そして、今朝ですね、1節と2節、5章の1節と2節に注目して見たいと思います。さあ我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑について我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが酸いブドウができてしまったですね。この1章から4章までイザヤがユダとエルサレム、エルサレムっていうのはそのユダの中にある都ですけれども、ユダとエルサレムに向かって言葉、神の言葉を伝えていました。でそれまでこうやって私が説教していると同じように説教調で彼らに語っていたんですけれども、もしかしたら彼らが全然聞く耳を持っていなかったのかもしれませんですね。そこで歌を歌い始めたわけです。ちょっとメロディーをつけられないですけれども、頭の中で描いてください。さあ我が愛する者のために私は歌おうってこう歌ってるんですよ。そうやって人々の注意を引き寄せていたのかもしれない。ラブソングですね。我が愛する者のために私は歌おう。神ご自身が歌っておられる。その愛されている者とはユダ、またイスラエルのことですね。でブドウ畑がありますけれども、今ここで農夫がブドウ畑を実が出るためにあらゆることを行って、愛情を込めて手塩にかけて育てていったわけなんです。でもちろんその目的は良いブドウ、その良品種のブドウが実るためでありますが、なんと酸いブドウ、これも腐ったって感じですね。酸いブドウができた、悪いものができたわけなんです。ですからこう歌っててみんながおお聞いててですね、おおいいじゃないですか、いいじゃないですか、いきなり酸いブドウ酒ができてしまったっつって興ざめして、そしてその3節以降で、あなた方はなんでこのように悪い実を結ばしてしまったのかと、このようにまた彼らを責める言葉に変わっていくんですね。警告の言葉です。で前回の、この学び、この一章の、18節でですね、あなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなるというその言葉が、実は初めて福音を聞く、初めて神のことを聞く人に対するものではなくて、ユダの民、神を信じているとされていた人たち、しかもちゃんと神殿礼拝まで行っていた人たちに語られた言葉であることを見ました。でこれが今回の今日の、テーマの続き、今日のテーマにもなっていることなんですね。もしその彼らが反抗しているのが愛が欠如していたのであれば仕方がないことですね。その悪い環境の中で育った人が悪いことを行ってしまうというのは仕方がないことですけれども、ここが皮肉なんですね。愛され愛され愛され尽くしたのに反抗しているという問題、悪い意味が出ているという 問題がここにも書いてあるわけなんです。ですね。で、そのことを今日は見ていきますね。で、私たちが神の救いのご計画の中で、知らなければいけないのがここですね。身が結ばれることを願って私たちを救ってくださったということです。罪からの救い、身が結ばれることを願って救ってくださったんです。有名な御言葉がエペソの2章の8節と9節に、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですとあるんですね。で、ここは有名なんですよ。けれども続きを読むとこうなってるんです。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。ですから行いによって救われるのではない、神の賜物なんですと、信仰と恵みによってのみなんですと言っているんですけれども、行いのために救われたんですね。わかりました？行いによって救われたのではないんですが、行いのために救われたんです。良い実を結ぶために神はお救いになった、天国のチケット切符をもらうために救われたのではなくて、結ぶ、その良い実を結ぶために救ってくださったんです。イエス様が弟子たちにこう言われました。ヨハネの15章の16節で、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選びあなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであると、こう言ってます。あなた方が私を選んだのではありませんとイエス様が言ってるんですね。選ばれたのはイエス様の方なんですね。そしてその選びに、呼びかけに私たちは応答するんですけれども、私たちがもちろん選択はしたんですけど、選んでそうなったのではないという、ここが大事ですね。なぜかというと、私たちが神様を選んで、そして良い行い、良い実を結んでいくということではなくて、神がまず私たちを選ばれた、そして神が私たちに実を結ばせてくださるというところがとても大事です。なぜかというと、私が良い行いのために選ばれ、救われたという話をさっきしますと、あ、じゃあ頑張ってこれから私は良い行いを結ばせていかなければいけないんだって言って焦ってしまったかもしれませんね。私は焦ります。だから多分皆さんも焦ったんじゃないかなと思ったんですね。そこで選ばれたんだというところから始まる。だからこのブドウ畑を持ってそれを掘り起こす、これ全部神がされていることであって、神が選んだ。さっきも、詩編の講読文でこの、エジプトから出してこのブドウ畑に例えてこうずっと言っていた神が選ばれたんですね。で、この本文を見ますと、本当に愛しておられる神様の姿を見ることができます。憐れんでくださって愛おしくて、それを養って育てていこうという、これは一つの植物なんですけれども、この一章には子供にも例えられてますし、本当に手塩をかけて育てていこうとしている、それをブドウ畑に例えているんですね。画家においても覚えてますか、ブドウ畑がたくさん出てきました。で、文字通りのブドウ畑もあったんですが、多くがそれ本人のことなんですね。自分のこと、相手のことをブドウ畑と呼んでいたんですね。わかりますよね、夫婦の関係の中でそういう話をしている、本当に愛している、慈しんで選びを神は行ってくださっているんだというところがとっても大事です。テサロニケの手紙を、 明日から合同主要会で見ていくんですけれども、説教するとね、ちょっとこう先の説教のことで漏れちゃうことがたくさんあるんですが、漏らしますが、信仰の戦いをテサロニケの人たちは通っていました。誘惑もあり苦しみもあり、まだ信仰を持って間もないのに迫害を受けていたテサロニケの人たちがいたんです。でパウロはね、こう言ったんですよ。第2テサロニケの2章の13節で、しかしあなた方のことについては、私たちはいつでも神に感謝しなければいけません。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めから救いにお選びになったからです。主が愛し、そして初めから救いにお選びになったんです。動機は愛なんです。選んだ。だからどんなに苦しみがあっても、その苦しみを受けている時っていうのは、神様が自分を何か、何か嫌なことをしている、神様が何かちょっとこう、ちょっと私はあなたからちょっと距離を離せよって言って嫌なことをしている理由ではなくて、むしろ神が注意を寄せているから、何かをして愛しておられるから、今このことが起こっているんだよということをおっしゃってる。愛によって選んでくださっている印なんですね。なんかね、神に選ぶっていう言葉、選びという言葉を聞くときに、なんかね、選抜っていう意味合いで取ったら大間違いなんですね。なんか神によって選ばれた、ね、数ある人たちの中で、まるでスポーツ選手のように選抜されたとか、なんかオーディションで歌謡曲とかね、歌手とかね、選ばれましたという選びではないんですよ。むしろなんか結構ね、この頃 Facebook でペットのね、動画とかでもう本当に汚くなってぐちゃぐちゃでね、昨日も見たんだけども、なんか側溝にいるようなこの犬をね、もう自分も泥まみれになりながら取ってきてね、それ引っ張ってきて、そして綺麗にしてあげてね、そして本当に可愛い可愛い子犬になってくる。でこういうのが選びなんですね。この神様がおっしゃってる選びなんです。愛して慈しんで育てて、そして恵みを注いでいくわけなんです。だから愛っていうのはね、関わってくるんですよ。そうでしょ、関わるんですね神様は。なんかちょこっとね、じゃあここにいていいよってね、家ね、これ開けとくからね、自由に住んでくださいじゃないんだよね。冷蔵庫にもたくさん食べ物があるからじゃないですよね。早く食べなさい、ほらちゃんと野菜も食べるのよってお母さんが言うじゃないですか、子供に。関わるんですよ。言い方ちょっと良くないけど、干渉するんですよ。ローマの11章にはこのオリーブの木の例えね、ブドウ酒じゃない、ブドウ畑じゃないんですけど、オリーブの木の例えがありまして、でオリーブというのはイスラエルに行くともう至る所に生えているんですね。野生種のもあるんですね。けれども育てているのもあるんです。でその、2つの例えがありまして、その野生種というのは異邦人のオリーブの木なんです。異邦人のことを表しています。まあ、勝手に育っていったみたいな感じで、栽培種の方がイスラエルだって言うんですよ。見てください、このアブラハムの時から関わって関わって関わって、もういろんな細かいことまで関わってなんですよね。例えばちょっとごめんなさい、今思い出した、ちょっと汚い話ですけれどもね、でも大事ですね。神明記とかね、戦う時はね、自分たちの陣営のところで、この用を足すなと、外に行きなさいって言ってですね、こんな細かいことまで神様は関わっておられるわけなんです。これがね、栽培種だっていうふうに書かれているゆえんなんですね。ですからイエス様を自分の救い主として信じ受け入れた時点で、神様は生活に関わります。で今までの生活が自然に流れていたようなものが、特に時に不自然な流れができていくんですね。自分の意図してないのに 何かが起こってきた、何かが変わった、自分の心の心境が変わった、で何かに取り組まなければいけなくにもなってしまっていくわけなんです。でね、それがね、必ずしも 心地よいものだけじゃないんですよ。変わったっていうのが不快に感じるものも含めて神様は関わっておられる。なぜか、愛してるからなんです。愛してるから。普通にはさせないんです、神様は。ただ神により頼む個人あるいは集団として育て上げたいと願われている。だから野生ではなくて栽培種なんですよ。で、ピリピ人への手紙の中に有名な御言葉があり、一章の6節に、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。結構有名な御言葉ですよね。で、ここをね、前後関係見て文脈で見ると、具体的にはこの良い働きって何かと言いますとですね、パウロに、牢獄に入れられているパウロにピリピの人たちが献金してるんですよ。この支援金を送ってるんです。それが良い働きなんです。で、あなた方のうちに良い働きを始めたと。で、なんでそう言えるかというとね、具体、福音を広めることに預かってきたっていうふうに書かれてて、これが献金のことなんです。このパウロの宣教の働きに自分もその恵みに預かるために、その普通は忘れられているようなこのパウロに対してですね、彼らが捧げたんです。で、具体的に預かっていく。このようにして、さらにね、ピリピの2章の方を読んでいくとね、私たちの志や願いというものに働きかけてご自分の働きを行われることが書いてあるんです。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。あなた方のうちにって書いてあって、志とか願いとかということまで、言葉まで、願いっていうの書いてないか、志を立てさせと、このように言っている。つまり神様がなされたい現場にいる者たちとなっていくんですね。傍観者であり続けようとしても、志の中に関わってくださるから、自分が動かざるを得ないわけなんです。いや、私は神様のそれでも導きはよく分かりません。どうやって私に神は関わってくださってるんでしょうかと。そういう人が、疑問に思われる方がおられるかもしれません。例えでお話しますが、洪水が起こったとします。で、自分は沈みかけている家の屋根の上で救援を待っています。その時に、主が私を助けてくださると思ったんです。主が私を助けてくださる。自衛隊がヘリコプターでやってきたんですよ。助けが来ました。で、彼はね、断ったの。いえ、私は主からの助けにこだわりますから。で、今度ゴムボートでまた自衛隊の人がやってきてくれた。いえ、主からの助けなんです。人に売り頼んではいけない。主からの助けなんです。ついに家は沈んで、自分は溺死したんです。で、天国に行った。神様、イエス様、なんで？イエス様に頼ってたのに助け来なかったじゃないですか。そしたらイエス様が言ったんです。何度も助けに行ったんだよ。自衛隊のヘリコプター、ゴムボート。私が送ったんだよ。ということがよく起こるんです。自分の周りに神様はいろんなところで働きかけてるんですけれども、自分が勝手に固定概念でイエス様だけ、神様だけと言って狭めているんですね、領域を。で、それもしかも心地の良い領域で収めてしまっている。自分が何とかやりくりできる領域で収めてしまっている。それで、そうでないものは導きではないというふうに決め込んでしまっているわけなんです。イエス様が用いられた人、みんな見てください。私はできますからやります。一人もいません。一人もいません。ペテロは漁をして ダメになっちゃったね、全然取れない。で次に人をつなどる、漁師、人を取ると、漁師にしようと。で今度はイエス様が復活された後も漁に戻ろうとしたら釣れない。そしてイエス様が言われたのが、羊を牧師にしなさい、職業買いしなさいって言うんだよというように神様は用いられるんですよ。だから心地よいところから出る時もあるんですね。で志を、でも不思議なのは、不思議なのね、志を立てさせちゃう。だからこれってできないよって言ってもやらざるを得ないように、こうやらなければいけない、やりたいというふうに神様が導いてくださる。心を広げさえすれば瞬く間にいろんなことをしてくださるんですね。で使徒パウロは結ばれる身として、神が結んでくださる身として具体的にことを教えてくれています。ガラテヤの5章の22節と23節で、しかし御霊の身は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。聖霊の実が愛だって言ってるんですね。でここで気をつけなきゃいけないのは、ギリシャ語もまた英語もそうなんですけども、 The fruit of the spirit is love っていうふうに書いたんですね。で次に joy, peace で、いくつか実があるっていうふうに私たちは言ってしまうんですよ、ここ読むときに。でも単数形になってるんです。つまり実は一つ、愛の実なんですね。そしてその後の喜び、平和と、その後に続くものは愛の特徴、愛によってこの満たされているときに、結ばれているときに、そのどういうものかという説明をしている。愛に満たされている喜びと平安があり、そして寛容というのが忍耐深さですね。親切であって善意があり、誠実であって柔和であって自制であると。でこのように神は私たちがなって、神様にその身を刈り取っていただくようにすることを神ご自身が願っておられるということなんです。でここで大事なのは応答です。応答、神に対する応答。画家での学びの時に7章の12節にね、シュラムの女がソロモンに言ったんですよ。私たちは朝早くからブドウ畑に行き、ブドウの木が芽を出したか、花が咲いたか、ザクロの花が咲いたかどうかを見て、そこで私の愛をあなたに捧げましょうと。やはりこのブドウ畑に例えて、どういう実ができたか見てみましょうと、私の愛を捧げましょうと、花が咲いたか、こうやって分かります、愛を育ててるんですよ。で結婚生活をされている方、された方、分かると思うんです。相手の応答なしには成り立たない、相互の応答なしには成り立たない、育て上げていくものなんですよね。なんか結婚は人生の墓場って言うじゃないですか。私も職場で早く結婚して、なんかそんなことを言ってる人がいたんですよね。新婚の時よりはるかに今幸せですよ。笑ってますね。どうです、あの、マジで聞いて、最初に結婚した時って相手のことわからないから喧嘩したりね、苦しんだりしてるけど、だんだんだんだん分かってきて、受け入れるって何なのか、認めていくってどういうことなのか、相手を励ますってどういうことなのか、慰めていくってどういうことなのか、学んでいき、勉強していきなんですよね。円熟するわけですよ。これがただね、こうその時に何かあって、そしてこうだあだだっつって、その人を変えるんじゃなくて、1対1でたった1人の人であるからこそですね、そこに実が結ばれていくわけでしょう。 二股かけてる、三股かけてるっていうのはどういうこと？あれは自分中心でしょ。たった一人でしょ、相手は。で、このようにして応答していくことが大事なんですね。で、イエス様がそのことをじっくりとその教えられたんですよ。同じようにブドウの木の例えの中で教えられて、で、私がブドウの木であってあなた方は枝ですというところで教えられました。私にとどまりなさい、こう言ったんですね。みんなそこのところちょっと具体的にちょっと読んでみますと、ヨハネの15章の1節から3節から3節までね、まず読んでみますね。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものは皆父がそれを取り除き、実を結ぶものは皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです、とイエス様が実を結ばせてくださいます。ブドウの木ですから。そして刈り込みをするっておっしゃってるんですね。刈り込みをする、刈り込まれたらなんか嫌だよね。好きですか、自分の人生で刈り込まり。でももっと多くの実を結ぶ、栄養が無駄なところに行かないようにですね、刈り込みをするんですね。その次に私の言葉によって清いたんです。だから刈り込みをされる神様の働きがあり、イエス様の働きがあり、そしてそれと同時に御言葉も与えてくださって私たちを清めてくださる。だから刈り込みによって今度はその状況がいろいろあるじゃないですか。そういう刈り込まれていく状況があって、でもそこにイエス様御言葉を与えてくださって私たちの魂を清めてってくださるんですね。洗ってくださるんです。そして私にとどまりなさい、私もあなたの中にとどまりますと、とどまるということがあってイエス様だけになるわけですね。イエス様だけ、刈り込みされた、私はイエス様だけです、望みはイエス様だけですと。他のものに期待をかけていたけれども、それは他のものであってイエス様ではありませんでした。今それがない、今私はイエス様が全てですと、この純粋な信仰に入ることができて、で純粋な信仰に入ったらイエス様が多くの実を結んでくださる、この愛の関係のみから実が結ばれていくわけなんです。そしてとても重要なことをそのイエス様はその後で話します。15章の9節と10節で、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさい、そしてもしあなた方が私の戒めを守るならあなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。このとどまる、愛にとどまる、戒めを守ることだって言ってます。で、戒めを守るはずであると、こう言ってるんです。これが愛の応答なんです。愛されて愛されて愛されている中で戒めは重荷とはならない。本当に愛されていることを自分が悟っているのであれば、気づいているのであれば、戒めを守りたいと願うはずなんです。命令を守りたいと願うはずなんです。私はイエス様を愛しているけれども、これは守れません、守りませんと言ったら、それは本当に愛なの？っていうことになるわけなんです。愛じゃないんですよね。自分を愛しているかもしれないけども、イエス様を愛しているんじゃないんですね。本当に愛された人って戒めを必ず守ってます。守ってない人はイエス様に本当に愛されている、とどまっているっていないんですよ。愛されてないっていうよりも、愛受け入れてないということです。イエス様の愛をですね。このようにして応答することによって実を結ばせていきます。で、先ほどのこのイザヤ書に戻りますとですね、この悪い実が結ばれたっていうことなんですよね。で、具体的には7節を見ると、誠に万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植え付けたもの、主は公正を待ち望まれたのに実を流血、正義を待ち望まれたのに実を泣き叫びと、このように流血、泣き叫びっていうのはこの虐げられて泣き叫んでるんですよね。こういう実が結ばれてしまったと。 神様は言われているんですね。でここの箇所をイザヤ書の箇所をイエス様が十字架につけられる数日前に神殿のところで宗教指導者たちにお語りになったんです。どういう話かをねちょっと見てみたい。もう開きたかったら開いてくださいね。マタイの福音書の21章の33節からですが、もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って柿を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。もうここですぐにイザヤ書だって、もう彼らは立法のエキスパートですからすぐ分かります。そして続けて、さて収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして農夫たちのところへしもべたちを遣わした。すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。そこでもう一度前よりももっと多くの別のしもべたちを遣わしたが、やはり同じような扱いをしたっていう、なんかすごい話が出てくるんですよ。で収穫のために遣わしたところを袋叩きにする、殺す。でこれが何を表しているかというと、このユダヤ人の指導者たちが、宗教指導者たちがですね、農夫って書いてます。彼らが育てなければいけない人たちのところが、それを収穫しようとしてきた預言者たちがいるわけなんです。ですね、預言者を迫害し、ある時は殺すという、こういうことが旧約聖書を見ているとたくさん出てくるわけです。イザヤもマナセによって殺されたと伝説ではあります。書いてないけどね、あのヘブル書の11章にノコギリで切り取られて書いてあるんです。ノコギリって2つに、そこではないかとも言われてるんですけど、エレミアはもう迫害されまくり、この穴の中に陥れられたとかですね。もうその預言者たちは殺されたり迫害されたりしていたと。そして続けて読むと、しかしその後その主人は、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って息子を遣わした。すると農夫たちはその子を見てこう言った、あれは跡取りだ、ああ、あれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえてブドウ園の外に追い出して殺してしまったと。息子ならと。この息子というのは神の御子イエス様ご自身です。で敬ってくれるだろうと思ったところ、跡取りだから彼を殺せばこれは私たちのものになると、殺したと。これが悪い意味ですね。悪い意味が結ばれたんです。たくさんのものが与えられていたイスラエルの民が悪い意味を結んでしまいました。その理由をね、考えてみたいと思うんです。一つ目は、この預言者としもべたちが使わされて行った時に、彼らが何で迫害したかというと、心が刺されたからです。その語られている言葉が、心が刺される、罪がの自覚が与えられる、自分が間違っていることをしている、戒めの言葉だったんです。勧めの言葉、これを行えという言葉だったんです。これを拒むと悪い意味が結ばれていくんです。受ければ受けるほどなんですね。聖書は何て書いてあるかというと、この第二テモテの3章の16節に、すべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですと。戒めなんですね。戒めも入ってるんです。だから危険なことがあります。霊的生活の中で危険なことはですね、自分が刺されることを回避しながら御言葉を読んでいく、聞いていくことです。自分が守れると思ったところだけ取捨選択をする、あるいは拡大解釈をしていく、聞いているだけで適応しないで実践しないこと。だから聞けば聞くほど 悪い意味が結ばれるんです。で、今度もう一つ、息子に対しては跡取りだから財産が手に入れられるってあるんですね。で、これ何かというと、神によって与えられたものを私物化するということです。自分のものにしていくということです。これが私の空間、これが私の、ものですね。神の恵みを自分のものと所有としていく。神に与えられている時間、金銭、人々を抑え、自分の欲を満たすために用いていく。そうすると、神から与えられれば与えられるほど霊的な既得権が増えるんですよ。自分のものって怖いですね。神様の名を使って世の中で起こっていることと全く変わらないことをしているってことです。自分のものにしていくってことです。ですね。で、このようにして悪い意味が結ばれてしまった。本当に不思議ですね。愛されているのに反抗する。愛されてないんだったら反抗するのは分かるけれども。で、そのメカニズムをですね、この今日は、まあ、先週に引き続いて、まあ、見ていきました。ですからもう一度戻りましょう。皆さんは愛されてます。こよなく愛され選ばれてます。選ばれてるから関わってくださります。関わってくださるときに刈り込みもするんですよ。けれどもそれは愛してるからしておられて、イエス様だけになるためにそのようにしてくださって、そしてそのイエス様だけになったその愛の関係、信頼関係の中で愛が育まれ、実を結ばせることができるんですよね。愛されてます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにしてあなたがたっとい言葉を与えてくださりありがとうございます。私たちの中にどのようにしてあなたは身を結ばせようとしておられるのかを今見ることができました。どうぞ主よ、ここにいるあなたの愛しておられるあなたの民を祝福してくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたが、詩編でも読みました、御顔を照り輝かしてください、私たちを戻して御顔を照り輝かしてくださいとありましたように、どうかそれぞれいる場所から出てってあなたのその照り輝く恵みの御顔を受けて、太陽の光線を浴びて癒されるように、癒しを受けることができますようにどうかよろしくお願いいたします。私たちが本当にあなたの恵みの中にまた立ち返って、そしてあなたとの関係の中で多くの実を結ばせてくださいますように、あなたがそれを行ってください、良い行いをあらかじめ備えてくださったとあなたは言われました。それをしてくださいますようにどうかよろしくお願いいたします。あなたのそのたっとい働きによって私たちが確かにあなたが希望と将来の計画を与えておられて、災いの計画ではないということを見出すことができますようにしてください。事実はあなたはもうすでにそのことをしておられます。私たちがそれを気づくか気づかないか、それです。心を広げ、私たちの心が自分の思いで閉ざされることがないようにしていきたいと願います。ありがとうございます。お父様、感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。